回が平成最後の学問の勧めとなるでしょう。おそらくというかもう絶対そうですね。平成最後の学問の勧め30分間、今回もよろしくお願いいたします。そうですね、平成っていうのもあと少しですね。まあ、皆さんの職場でも私と同じ世代の方は共感していただけると思うんですけど、こう若手社員が入社すると、平成生まれなのみたいな会話で盛り上がったりしませんか。あるあるですよね。その平成ももうあとわずかっていう話です。で次はもう今3月24日なんで、この収録日がね3月24日なんで、まだ新しい年号わかんないんですよ。でこの年号っていうのは、ちょっと学問っぽい話しますね。この年号っていうのは当然皆さんもご存知だと思うんですけど、小学校とか中学校の歴史で私たち習ったじゃないですか。大化の改新から使うようになった、そこからっていう長い歴史がありますから、これもともとは年号っていうのは中国がやっていたことを、まあ、日本でも受け継いで始めたっていう、まあ、そういったいきさつなんですけど、その大化の改新から始まってるから、日本は大化という年号を最初に使ったんだけども、今日に至るまで一切中国の干渉を受けることなく、自分たちの使いたい言葉をこう組み合わせて年号を続けてきました。けど一方で韓国という国は、その李氏朝鮮時代、韓国には韓国の、まあ、トップが王様がいたのにもかかわらず、ずっと中国の年号を使っていたっていう、まあ、韓国は中国と陸続きだったっていうこともあり、まあ、中国の影響はもう大きかったんでしょうけどね、まあ、そういう地政学というか、そういう歴史も面白いなと。で、ともかく年号は現在の私たちにとっては、天皇が変わった時に年号が変わるっていう認識なんですけど、昔々はもう飢饉とか災害とか起こっていた時に年号が変わるっていうのが多かったみたいです。年号っていうのは、まあ、新しい時代はこういういい時代でありますようにっていう、まあ、そういったこう願いが込められたっていう意味合いもあって、だからその災害と大きな災害とか、もう飢饉とかでそういった悲劇的なことが起こると変えちゃうっていう、年号を変えるっていう、そういう話だったみたいですね。だから昔は結構短いスパンで年号がボンボン変わっちゃって、でもさすがに短期間でコロコロ変わるのはよろしくないんじゃないかっていう意見が高まって、まあ、なんせ浸透しないじゃないですか。今みたいに新聞とかネットもテレビもないから、年号変えたところで世間に浸透するまでには数年かかるわけですよ。でそれがコロコロ変わってしまったら、今なんだよ、何時代だよってみたいな感じになっちゃうんで、もう それはもう良くないってことで、もう天皇が変わるタイミングに年号を変えようってなったのは、なんと明治時代からなんですって。これ私も驚きました。つい最近ですよ。そして年号の決め方なんですけど、れっきとした法律、現行法かなっていうのがあって、その法律にのっとって年号は決められているそうで、でちょっと勉強してきたことをちょっ と、ご紹介すると、1、国民の理想としてふさわしいいい意味を持つものであること、2、漢字二文字であること、書きやすいこと、読みやすいこと、で最後に、これまでに作られた元号送り名として用いられたものではないこと、まあ、重複しないことってことですね。あと俗用されていないもの、この俗用されてないっていうのは、地名だったり何かの商品名だったり、もうすでに人々に浸透していないものっていう意味です。でそんなこんなで、昭和から平成に決まるときっていうのは、平成を含めて3つ候補があって、1つ目は平成、2つ目は秋分、3つ目は聖火っていう、この3つの中から最終的に各 閣議で決まったのは平成に決まったということらしいです。で、秋分っていうのは修学旅行の秋に、あの文章の文、文化の文、これ秋分。成果っていうのは正しいっていう字に、あの科学の科、化粧の化、そのこの、それで成果、この3つがあの候補だったみたいですね。で、それでなんで平成に決まったっていうのかは分かんないけど、やっぱり昭和があの戦争とかそういった激動の時代だったじゃないですか。だからもう戦争のない時代にしましょうっていう平和を意識してたんじゃないかなと思うんです。だから平和の平に、まあ、その平和をなすみたいな感じで平成になったんじゃないかなって私思ったんですよ。でもこれね、ちょっとあのいろいろちょっと話題、友達とかとねこう話題にしてたら、あの昭和何年生まれとかをアルファベットで書くじゃないですか、 S 何年とかで、平成だったら H31 年って書くじゃないですか。で、秋分とか成果とかだと昭和も S だし、新しいのも S で SS になっちゃうからだよって指摘されて、あ、そうかみたいな、そんな雑談を私友達としました。で、その年号が変わるとね、やっぱりコンピューターとかシステムとか変えるの大変だし、実用的じゃないって、その年号を廃止しようっていう動きもあるみたいなんですけど、まあ、私はこれからもあの日本という国が安泰であることを願った、そういったあの歴史的に続いてきた、もうこれは一つの財産だと思ってるので、未来永劫続いてほしいなっていう、私は続いてほしいに一票です。まあ、次はですね、どんな年号になるんでしょうかね。で、20年ぐらいにこう入年号の若手と仕事するようになると、また自分のね老いを感じるんだろうなと思ってます。なんとか生まれなのみたいな感じで、まあ、それもいいじゃないですか、楽しいじゃないですか。ということで、新しい年号楽しみです。はい、今回ですね、学問のすすめ、ちょっと学問っぽくないですか。いつもこうタイトル詐欺のようなあのことばかり言ってるんで、いやこういう真面目会もありますってことです。で、初めてこの番組をお聞きくださってる方のためにですね、ちょっと軽く自己紹介したいと思います。番組パーソナリティは私、本田美雪と申します。よろしくお願いいたします。三重県鈴鹿市出身で、そうです、鈴鹿サーキットの鈴鹿市出身です。東京に来て3年、三重弁のあまりは抜けないんですけども、ただいま東京で役者として頑張っています。で、役者を始めた時にまず最初にトライしたことは私ツイッターなんですよね。で、最初はあの芝居のことをツイートしてたんですよ、まあ、セリフ覚えるのが大変だとか、もう NG なんか出したとかね、なんかそういうことも言ってたんですけど、なんかそんなあのそんなしょうもないつぶやきにもですね、あの分かるよみたいな感じで集まってくれたのがまず役者仲間なんですよ。で、その次にインディーズの漫画家さんとか声優さんとかがあのフォロワーがどんどん増えていって、あの最近私のフォロワーさん YouTuber さんも増えてきて、まあ、面白いことになってるんですけど、あのとにかくですね、あのみんなですね、ジャンルが違うだけであの夢とかね、成功とかを追いかけてってる、私たちそういう共通点があるなと思った先に、じゃあその仲間とね一緒に楽しめる何かを始めたいと思ってラジオを始めて、まあ、今に至るわけですよ。で、そんな感じでですね、あの新番組もあの多くの人と盛り上がっていきたいと思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ではですね、4月前半放送で新しいチャレンジ、英語の授業をやってみたいんですけども、今日もやります。いきます、英語です。はい、英語の授業なんですけど、まあ私英語ダメなんですよ、本当にね、あの何にも喋れないんで、だから英語の授業って言っても英語を教えるとか、そんなとんでもない、そんな授業ではありません。何をするかっていうと、ここに英語辞書があります。この分厚いね、分厚い英語辞書があります。 これをパラパラパラパラーっとめくって止まったページのたくさんの英単語の中から一つ単語をピックしてそれについて話すっていう、これ英語の授業なのか、いやでも英語辞書を使ってるから英語の授業でいいんです。でそれについて喋る、残り時間4分です。ちゃんとオチがつくかどうかは分かりません。前回はオチつかずに終わっちゃいました、まあ、そんなこともあります。要は筋なしです。台本なしのコーナーをやるぞということです。途中で終わったらごめんね。いきますよ。パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ、これ目つぶってやろうか、目つぶってめくるか、ストップ R ですね。 R が来ましたよ。いや読めないな、読める単語がないわ。うわどうしよう、何すればいいの、何すればいいの。おロック、ロック読めますよ、ロックは読めますよ。1揺れ動かす、人を揺する。2動揺させる、不安なものにする。3振動させる。4踊るって書いてあります。あ、いいね、ロックンロール、ロックンロールは揺れることって書いてありますね。あ、ロックンロールっていうのは揺れることなんですね。へえ。でもこれについて話せって言われても、まあでもね、ブルーハーツってロックでしょ多分カテゴリー的には。私初めて買った音楽がブルーハーツなんですよ。でそっから浮気もせず私はブルーハーツがものすごい好きなんですね。全曲歌います。で今ブルーハーツは解散しちゃったから、そこからハイローズになって今クロマニョンズなんですけどね。そうブルーハーツ、ブルーハーツのね、もう何が一番好きって言われても全部好きって感じなんですけど、一番好きな曲は僕の右手っていう歌ですね。僕の右手を知りませんかってやつなんですけどね。よし、ちょっと違うページ行くか。パラパラパラパラパラパラー、ストップ。 D、 ABCD の D ですね。読めないわ、まず読めないわ。ディクションなのかこれは。読めないです。読めるやつ。読めない。ディクタ。ディファレンス。ちょっと読めるやつがない。やばいな、これ5月もこのコーナーやれる。あ、ダイエットっていうのがありますね。ダイエット読めるっていうか、あれだな、そうです、私ダイエットね、私何回も言うんですけど、東京に来て丸3年って言ったじゃないですか、さっき自己紹介で。で東京に来る前は私すっごい痩せてたんですよ。具体的に言うと体重43キロだったんです。痩せてたんですよ。で今10キロ太りましたからね、なんでかなと思って。そんなに私食べるとかじゃないですし、お菓子とか甘いもの嫌いなんで甘いものも食べないし、なんでなんですかね。そうなんです、とにかく私痩せてたんですよ。だからもうシャレ神戸みたいでしたもん本当に。だから10キロ太って、まあいろいろね、皇居ランニングとかいろいろねやりながらダイエットすごい頑張ったんですけど、なかなか痩せないんでもう諦めましたね。もう動けるデブでいいんじゃないかなと。あー、終わりました。英語の授業終わりです。